この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。
Yes、
はい、
今回は
第63回目です。イエーイ、パチパチ。
はい、私63回関係ないんだけど、私みんな言う知ってたかもしれないんだけど、駅のさ、
はい、
ホームで、なんだろう、ホームの線に落ちないようにさ、
ホームドア、
そうだね、ホームドアのドアの部分じゃなくて常にある場所、なんかそのドアの、電車のドアの窓口のそんな顔しないでそのなんだろう、行き来する扉のとこじゃなくて常にさ、あー山手とかだとないか、地下とさ、地下のホームだとさ常にあるじゃん。
はい、
山手もあったっけな。
え、どういうこと、何を言いたいの。
山手ないね。そのホームの、
うん、
電車のドアじゃなくてホームのところにある、
うん、
落ちないやつの扉の、
はい、
そう、ホームドアの扉じゃなくの、その開け閉めじゃなくて開け閉めが出てくる場所、
あ、装置、あ、扉が閉まってある、
そうそうそう、うん、閉まってある場所、
はい、
常になんか立ってる場所何て言うか分かんないけど、うん、あるじゃん あそこのさ、上のさらへんにさパコって開いてさ、いろいろさ触れるんだね。
は、
え、何言ってんの、分かんない、
何言ってんの
分かんないあのなんかさ、その上らへんをパコって開けると、あ、なんか呼び出しボタンじゃないけどさ、緊急のさ、
あ、緊急ボタンがあるってこと。
そうそう、緊急ボタンは多分誰でも押せるように見えるようになってて、うん、それじゃなくて駅員さんとかが触るやつ
で、それを早く言ってくれないかな、
わかるの
それを言ってくれないとみんなポカーンだよそんなものないよっていう、
それがあること知らなくて、
うん、まあそれ普通の人知らないから、
あ、本当なんかさ、全然普通に今日駅員さんがそのパコって開けてなんか操作をしてて、あーやべえ、あれ開くんだと思って、なんかつい歩きながら他のその駅員さんがいたところじゃない、そのドアの隣、なんかまた逆のところの歩きながらさ、なんか何言ってるか分かんない言葉だと歩きながら、
はい、
その開けるさやつってさ分かるじゃん、線がついてるから、
あ、開けるギミックがちゃんとこちらでも分かるみたいなね。
だから、あ、ここにもある、ここにもあるとか思いながら歩いてって、
どんな楽しみ方してるんだよお前は
いや、そのうちなんか、あ、ぶつかっちゃったとか言ってパコって開けられないかなって。
ダメです、やめてください、それは犯罪です
そんなことないでしょ。
いやいや、まあ、なんか故意に何かそういうね、駅員さんしか触れないものを触っちゃいけません。
開けるだけ、
開けちゃダメですダメです、やめてください皆さん、ダメですよ、ブッティのこと真似していけませんからね皆さん。
その駅員さんが開けてみてたんだけど、ちゃんとその中のボタン、いくつかボタンがあったけど、そのボタンがなんかどういうボタンかまでは見えなかったわけよ。
いや、それは知らなくていいですから駅員さんだけ知ってればいいんです。
本当、だから実際ちゃんとカポって開けて見たいなって今日すごい思った
じゃあ駅員さんにこれからなる
いや、めっちゃ思ってさ、てか開くんだと思いながら、いや、なんか駅の、てか電車のホーム座席も下開くじゃん。
電車のホーム座席、
優先席の下とか、あれ、なんか誰かが開けてた気がする。
え、
電車の座席の中下、
え、
開くでしょ。
知らない、
あれ確かね、誰かが開けてた気がするんだ。
それは一般市民も開けていいものなんですか。緊急の時しか開けちゃいけないものじゃなくて
わかんないよ、なんかそういうの多分どっかが開く気がする、なんかの時にね見かけたんだ、中を開けてて、あ、ここ開くんだと思ったから。
開けてどうするの
わかんない、でもなんかどこに空き場があるかもよくわかんないから、
いや知らなくていいよ一般市民
いやー、なんか今後ちょっと駅の電車に、なんか駅のね電車の中だったり外にいる時にちょっと 駅員さん観察しようかなと。
まあ観察するのはね、あのなんか面白いし見てていいと思うんだけど、触ろうとしないでくださいね皆さん。ブッティとブッティと同じようなことは絶対しちゃいけませんよ。
気になるなと思ってね。 いつかね機会があれば皆様もぜひ、
まあ、見るだけにしておいてくださいいいですか皆さん、お願いいたします
はい、ということで、
はい、
コーナーに行きます
コーナーに行きます
さやかのおすすめメニューです。
バーバーバーバ
ー、どんな BGM っていうかSE 入れてきた
合わせた
合わせてない気がする、合わせてない。
本当？
はい、このコーナーは、さやかこと安藤さやかが皆さんにおすすめしたいなと思ったものを勝手にご紹介する番組です。番組コーナーです。
ブーブーブーブーブー、
なんでなんでなんでブーイング
なんかさ、ゲームのさコントローラーとかにさあるじゃん、ゲームによってはさ、あの A ボタンを押すとさわー、 B ボタンを押すとブーイングみたいな
あるんだ。
ある、それの機能を私がやろうかなと。
やんなくていい普通の人でいてください
うい
ういってはい、今回私がおすすめしたいなと思ったのは鬼滅の刃という作品です。
はい
はい、プッティは知ってるんだっけ？
知らないです。
知らないです。はい、鬼滅の刃って漢字はですね、鬼を滅ぼす、刃と書いて鬼滅の刃。鬼、木が鬼で滅が滅ぼすで、のがひらがなで、刃は普通に刀というか、こちらの作品は、週刊少年ジャンプさんの作品ですね、
はい、
概要を説明しますと、はい、大正時代を舞台にした主人公が家族を殺した鬼と呼ばれる敵とか、鬼と化した妹を人間に戻すとか、そういう方法を探すために戦う姿を描く和風剣伐機構ということで、
ん、
和風な作品ですね。
死んじゃった人が鬼になった？あれ？
主人公が、男の子なんですけれども、時は大正って言いましたよね。で主人公は炭治郎っていう男の子なんですけど、うんうんうん、亡き父親の後を継いで、まあ、炭火焼きをして7人の家族と暮らしていたんですよ、まあ、平和にね、うん、生活していたんです。で生活はね、まあ、7人もね、あの家族がいるとねでお父さんは亡くなってるからすごい大変なんですよ。で炭治郎くんは長男なんですよ。なので、あの大好きな家族を守るために一生懸命、
うんうん、
結構あのその大人じゃないんですよ、まあ、少年だからね。
炭火、
まあ、大正時代だから、まあ、山に暮らしていて炭をなんか町に下ろして炭を買ってくださいみたいな、まあ、樹里の少女じゃないけど
炭火売りの少年、
うん、炭焼きをして7人の家族を養っていた炭治郎なんですけれども、まあ、山に家族が過ごしてるから、うん、で下山を下山して、うんうん、あの売るって言ったじゃないですか、うんうん、で下山して売って、あのよし山に登って家族のところに帰ろうと思ってたら、うん、なんか血の匂いがするってことで、
う
ん、あれどういうことだっていうことで急いで家族の元に戻ったら、なんと家族全員が殺されてしまっていたんです。でちょっと少し息が残っている妹がいたんですよ。でもその妹が、あ生きてるよかったと思ったら急に鬼に変身してしまったんです。
あーマジか。
マジだ、せっかく生きていると思ったのに鬼に、そう憎しみというか、その襲ってきた鬼の血が混ざっちゃって自分の体に、
わ、
うん、混ざってしまって、混ざってしまうと鬼になってしまうという仕組みらしくて、それで混ざっちゃって結構な大量の血を混ぜられちゃってて、で
も恋に偶然
かな、恋に、そこはまだ明かされてないんだけど、でそれで妹のねずこちゃんって言うんだけども、すごい美少女なんだけど
ねずこちゃんって言われるとなんかなんでもない、なんかの他の作品の名前とかが浮かびそう。
あらららら
いいや、
いいのかいで、まあ、それで、まあ、お兄ちゃんだっていうことも分からず、とりあえず襲ってくるんですよ炭治郎のことにね、ところにね。で炭治郎も、まあ、妹だからね、可愛い妹を傷つけられないし、うん、鬼になったとしても妹のことを愛しているからってことで、ずっと攻防戦が続くんですよ。
うんうんうんうんうん。
でもそこに 鬼退治専門の、うん、あの舞台の人が来て、うんうん、鬼だからって言って妹を殺そうとするんですよ、うん、でも炭治郎殺されそうなんだけど自分も、うん、でも
自分も
殺
あのあ妹にね
殺されそうなんだけども妹を守るんですよ、うん、その金なの舞台の人から、うんうん、でもやっぱり後ろでやっぱり噛みつかれそうになったりとかするんだけれども、でもある時なんかちょっと正気をだんだん戻してきて、うんうん、でなんか噛み殺そうかなってところにでもやだやだみたいな感じで一生懸命妹が抗ってるんですよ、うんうんうん、殺したくない殺したくないみたいな感じで、禰豆子はまだ生きているんだってことで、殺させないために必死こいてその舞台の人に頼み込むんです。あの鬼じゃないんだ、まだ鬼じゃないんだ、妹なんだ、絶対殺させないでくれみたいな感じで、だったらこの妹が鬼じゃなくなる方法を見つけてみろってことで、うん、
よく許したね。
ね、そこの舞台が本当1話ですごいんですけど、そこ本当見てほしいみんなに。
よく許すね。
ね、
普通はいやそんなこと言っても危険分子は削除するべきだみたいな。
そうそれででもなんとかだったらお前が、舞台に入れってことで、その、うん、舞台に入るためにちょ鍛え抜かなければいけないってことで、ちょっと育て自分あのその舞台の人を育ててくれた人の元にその炭治郎たちを送るんですよ。優しいなと思うんだけど、
禰豆子ちゃんと一緒に送るんだ。
そう禰豆子ちゃんね、そのなんか抗ったから体力使っちゃったからか
寝ちゃってるみたいな、
うん、でその後になんか封印のなんか竹筒みたいなのを口に加える、
噛まないようにみたいな
とかもあるんだと思うんだけど、それでなんとかあの 鬼化というかせずに、うんうん、まあその禰豆子ちゃんだからこそできた、うんうん、家族への愛が強いから、うんうん、なんとか鬼化して凶暴化ならないようなことができるみたいなことで、でその後にね、まあその炭治郎を育ててくれる師匠のところに行くんですけども、その後もねすっごい泣けるところがいっぱいあって、うん、プラス結構今第2クールぐらいなのかな、
まだ途中なんだね、今現在。
そうまだ終わってない、うん、現在進行形でやってて、でその結構なんて言えばいいのかな、時々出てくる鬼、その3話ぐらいしか出てこない鬼とかいるんだけども、うん、その声優さんが大体豪華
へ
ー、そうだから声優好きも見れるし、なんかジャンプとか、うん、少年誌が好きだからっていう 見たいっていう人も絶対面白いと思うし、普通に なんて言うのかな、大正時代って日本の昔のことだから、うん、結構外国の人とかもなんかかっこよく見れるみたいな。
今はネタバレになるから全然いない、まだ普通にその禰豆子ちゃんがどうなるかは全然なんだろう、解決じゃなくても解決しそうななんか薬ができるとかそこら辺もわからない、
ちょっとあの兆しが見えてきたかもぐらい
みたいな。1期の終わりの時はなんかそのまま続いて2期になった感じ。
そうそのまま続いてるので、
ああじゃあもう一回そのちょっと締めなんか終わりっぽくなったわけじゃなくそのまま続くみたいな。
そうです
へえ、禰豆子ちゃん大丈夫かね。
そうなんですよ。
でも他の家族はもう死んじゃったんでしょ。
死んじゃいましたね。今は7人いたのに1人だけですよ、妹さんだけなんです。
鬼を退治する特殊な専用の武器じゃなく普通に退治しちゃえばいいの。
いや特殊な武器が必要で、
もともとの鬼は、
もともとの鬼は
なんかもともと鬼が禰豆子ちゃんたちを襲ったんでしょ、
うん、
その鬼はいなくなってたの。
もう鬼はいなくなってた。
だから鬼が増える一方ってことでしょ。
そうなんですよね。
あれでしょ、吸血鬼みたいな感じで確かに噛まれたらその人がなってどんどんってことでしょ。
そう
へえ、自我もなくなっちゃうんだね。
自我なくなっちゃいますね、大体強い思いがないと。
そうなんだ。ちょっとでも怖そうな作品だね。
そうなんですよ。でしかもその総大将の鬼が関俊彦さん、うん、関智一さん
じゃ、
どっちだ、
どなたの人、
イルカ先生
そっちで言ったか
ナルトのイルカ先生役の人が、なんか私の中で関さんはイルカ先生なイメージなんですよ、
うんうんうん、
真逆の役をやってるから
あーなるほどね、俊彦さんね。
そう俊彦さん がすごいもう憎たらしい感じの役を演じてるので。
でもそうだね、イルカ先生が頭に浮かぶとちょっと違う感じになっちゃうもんね、
うん、
へー。
そのギャップもね、ナルト好きな人から、まあ、ジャンプ系で系列で鬼滅の刃見て、お関さんイルカ先生がすごい悪役やってるとそういう方面でも楽しんでいただけたらと思います。
うい、見てみてください。
はい、見てみてください。現在 D アニメストアさんとかメバ TV さんとかでも見れますので、ぜひぜひよかったらアニメチェックしてみてください。
はい、
以上さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。